皆さん、こんばんは。玉ほじるシネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。こんばんもよろしくお願いします。こんばんはですね、ゲストにですね、幸田烈さんをお迎えしてます。この方がですね、哲学者の先生なんですけれども、僕の親しくしている方で、なんというかですね、この後お声を聞いていただくとわかると思いますが、もう超個性的で僕大好きな人なんです。じゃあ、幸田さん。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。全国の女子高生の方々が昔ありましたけれども、そこまでは言いません。こんばんは、よろしくお願いし
よ
ま
ろ
す。
しくお願いします。早速飛ばしてくれてありがとうございます。で、幸田先生は、幸田先生っていうか、幸田さんは、女子大の先生でいらっしゃるんですよね。
はい、非常勤講師です。
はい。女子大では、何を教えてらっしゃるんですか？
仏教心理学ですね。
仏教心理学です
は
ね。
い。
で、仏教心理学をやられてて、哲学、大きな枠で言うと哲学やられていて、
はい。
あと、面白い専門領域とした、妖怪の研究をされているとい
そうですね。はい。
う。うん。妖怪の研究とは、例えば、どういうことを扱ってらっしゃるんですかね。
ですね。いろいろ話すと長くはなるんですけれど
はい。
も、いわゆる不思議な現象ってありますよね。
はいはい。
日常生活でもあるし、都市伝説みたいな形
お
になったりとかすることはあるんですけれども、
ー。はい。
そうしたものの、捉え方の変遷であるとか、どういう地方にどういうものがあるかとか、
おー。
そうですね。
捉え方の変遷っていうのはそれを妖怪と呼ぶかとかってそういうような話ですか？
そうですね。例えば、かなり明らかにやってるケースから話すと、例えば、カッパって言いますよね。
はいはい。
で、僕らが想像するカッパっていうのは、背中に甲羅があって、頭にお皿がある。で、肌が緑色、ヌメヌメしてる。あれですよね。で、イエローカッパだったらゲロゲロって鳴くみたいな。それは余計ですけれども、そういうカッパちゃんのイメージっていうのは、実は江戸時代中期以前まではなかったわけですね。
あ、そうなんですか。結構新しい。
新しいです。
おお。
で、それ以前も、でも、いたわけですよ。
カッパと呼びたくなるような現象がってこ
飛びたくなるような現象はあったわけです
と
よ。
か。ははははは。
で、それをもっと辿ると、例えば古代ですと、蛇とかになってきますよね。水地とか水市って聞いたことありません？北海道の方で。
水氏？
水地だとかって言いますけれども、蛇の神様ですね。水の神様で。そ
ほ
ういうと
うほう。
ころまで行くわけですね。で、時代によって形が変遷していくわけですよ。
ほう
もう
ほうほう。
現象としてあったわけです。水の中に引き込まれるだとか、変なものを見かけて相撲を取るみたいなことだとかっていう。
なるほどね。じゃあその現れている、語られている内容があって、
はい。
それを例えばある時代にはカッパって呼んでいて、
はい。
ある時代にはもっと蛇の神様だったりとか、そういうふうにして変わってくるんだけど、それはたどれるわけなんですね。
たどれるものもあります。
おー。なるほど。
はい。
妖怪っていう概念自体もそんなに古くないっていうふうにいつかお伺いしたような気がするんですけれども。
概念自体は古いんですけれど
あ、そ
も、
うなんだ。
あんまり漢字表現として使われない言葉で、
うん。
それが表にピックアップされてきたのっていうのは、大体明治時代です。
明治時代。
はい。
おお、それまではそんなには妖怪って、あったけれども言ってなかった。
そうですね。大体化け物だとか、怪です
ああ、
ね。
怪異とかね。
怪って読みますけど、あ
うん。
とは、もののけだとか、
うん。
そういう表現ですよね。
八百万の神とか鬼とかっていうところともこう関わってくる。
関わりますね。鬼とか、物とかって言われます。
ああ、物とか言いますよ
は
ね。
い。
あやかしとか。
そうですね。
あははははは。じゃあそういういろいろな不思議な現象だったりとかっていうことが、
はい。
人々にどうやって捉えられて、どうやって名付けられてきたのかみたいな、そういうような研究ってことですかね。
そうですね。
なるほど。現代における妖怪現象みたいなものも扱ってらっしゃるんですか？
もちろん。
ほうほうほう。
はい。
例えばなんか実際の事例みたいなことも扱ったりする。
そうですね。
どんな話が出てくるんですか？ご研究されてると。
ですね。例えばですね、これちょっと前の話になっちゃうんですけれども、いわゆるなりすましって言いますよね。
なりすまし。
ネット上
あ
で、
ははははは、はい。
女の子の、書き込みをして、男の人を釣るみたいな、やれますよね。それがですね、ちょっと相談を受けた話なんですけれども、まだ、もう、5、6年前の話で、だんだんそれが人格化を帯びてくるわけですよ。ネットの向こうにいる架空の女性で、しかも実態は男なんだけれども、女性として人格化を始めてしまうっていう。でもまあ、ありますよね。まあ、夢を見たいってことは人それぞれがあるから、それ自体は本人が損すればいいので困らない話なんだけれども、困るのがそれが日常世界に現れちゃうっていう。
なるほどね。
で、話は、聞いたことありますし、ちょっと相談に乗ったことがあります。
相談に乗るって何？どんなことになるんですか、これ。
いや、それがどういう現象として言い当てられるのかっていう。
いや、でも今の話聞くと、確かにそれ妖怪っぽいですよね。ネットの
妖怪、
中に、だけ
妖怪
住ん
なんです
でて、
よ。
なな ん
んだか
か、
わけわからないでしょ、だって。
引きずり込まれちゃったりするでしょ？
そうそ
怖えな。
う。
でも確かにそういうことを妖怪って呼ぶっていうなんか、なんだろうな。感性っていうか人間にあるってことなんです
そうですよね。
ね。面白い。でも、いろいろ今日いっぱい聞きたいことがあるので、
はい。
いろいろ聞こうと思ってるんですけど。
いいですよ。
仏教心理学のお話もちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい。
仏教心理学っていうのはどんなようなことなんですか？
基本的には、まあ、欧米で1960年代以降、まあ、いわゆるヒューマンポテンシャルムーブメントの中で、まあ、いろいろ言われてきた東洋の瞑想を実証するとかってありますね。で、そういった中で、まあ、トランスパーソナル心理学とかと、まあ、もうちょっと文系っぽいところってあるんですけど、もうちょっと実証科学よりの考え方っていうのが出てきてまして、まあ、それは、例えば、瞑想している人間のノウハウを測って、どういうふうな、パターンが見られるかとか、実際、心理療法として応用したときにどういった効果が見られるか。まあ、かなり測定されてはきてるわけですね。で、そういったことを中心に扱うような領域です。
そうか、そうか。じゃあ結構実証科学寄りなアプローチってのが大事になってて。
そうですね。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと話、妖怪の方に戻っちゃうんですけれども、早速コメントをいただいてましてですね。あ、僕これ読めないな。夏目友人帳っていうんですかね。とか、ぬらりひょんの孫をご存知でしょうかと。三好みどりさん、あと、昔暮らし研究会という方から、僕よく知ってる方なんですけれども、その方からの、コメントで、で、まあ、そういう漫画ご存知ですかと。で、最近、妖怪が出てくる漫画などが増えたかと思いますが、どう感じられてますかっていうことでですね、コメントいただいております。どうですかね？これなんかやっぱ、確かに増えてるっちゃ増えてる感じがしますよね。
まあそうですね。増えてると思いますしね。やっぱり、なんて言うんですかね。存在を持ってる隙間産業みたいなものだと思うんですよ。
隙間産業。おう。という。
まあ、我々の普通暮らしてる中で、まあ、結構、表面的な意味ではありますけれども、意味に満たされてるわけですよね。何かのために何かがあるっていう、まあ、中で生活していて、生活に有用であるか有用でないかであるとか、 とりあえず自分にとって得になるならないっていうので測られると思うんですけれども、そういうこととは関係ないところで、ちょっと隙間みたいのってあるじゃないですか。で、そういうところに湧いてくるもの。
ほ
う。っていうのも、僕はサブカルチャー現象として妖怪は捉えてるんですね。
なるほど。で、そういうものが、
はい。
まあ、例えば、一時期よりも今の方が多分漫画なんか出てきてると思うんですけれども、
はい。
その時代の要請としてそういうことがなんか気になる時代になってるっていうようなことなんですか？
うん、僕はそう思うやつ。大体妖怪が出てくる時代って不安な時代ですね。
あ、そうなんですか。
ええ。
歴史的に見ても。
そうですね。
おお。なるほどね。そうか、そうか。じゃあ今、この時代が不安な時代であり、
ええ、
そういう時に単にこう、生活上の意味だけじゃないようなところにも人々がなんかを感じてしまうっていう。
そうですね。
なるほど。これは、なんていうのかな。その不安を、
うん。
人間が、
はい。
不安に名前をつけたりとか処理できるようなことになるんですか？それともなんか、もっと違うような、どういうことでもって不安な時代に妖怪が増えるんですかね？
人間の持ってる心の、まあ、広い意味での心をと、取ってもらえるといいと思うんですけれども、一種のカオスみたいなもんってありますよね。
え、何みたいなもん？
カオスみたいな。
あ、カオス、はい。
で、そのカオティックなものに、
はい。
その付き合い方を、
うん。
まあ、コーディネートできるというか。
ほ
う。そういうものだと思うんですよ。
なるほど。
人間の側が勝手に意味付けるとかって言えるには、
うん。
やり方ですね。
なるほど。すげえ深い話だな、なんか。人間の持ってる心の中のカオスに対する付き合い方をコーディネートできる。
はい、
なるほど。
はい。
もうちょっと聞いてもいいですかね。そうすると、うんうん、妖怪みたいな概念があることで。
はい。
自分の中のカオスを、
うん。
扱いやすくなるっていうか、こう、見つめやすくなるとか、収めやすくなるとかっていう、そういうことでいいんですか？
収めやすいというよりは、付き合いやすくなる？
付き合いやすくなる。
はい。
カオスを持ってるじゃないですか、僕らがね。
はい。
で、こいつと付き合いやすいってどういうこと？距離を、適切な距離を取れるようになる。
そうです、そうです。
なるほど。え、それ
か。だから、例えばですね、今、自殺者3万人。
はい。
ずーっと横ばいですよね。
はい。
で、自殺衝動、まあ、医学的に言うと、うつにあってっていう、
うん。
だと思うんですけれども、昔は首レオニって呼んでるんです。
首レオニ？
はい。首をくくるのくびれですね。
ははは
で、首レオニが、皮とか覗いてると取り付いて、なんとなく死にづらい気持ちにさせるので、そういう時は友達とかいるようなところに連れ行って、いろいろ話をしてやると、つきものは落ちるんだと。
ほ
いう話があったわけですよ。
なるほど。
で、首レオニが取り付いたっていうふうに理解した時に何が起こるかっていうと、ちょっと距離を置けますよね。
うんうんうんうん。
その自分の中のわけのわからない衝動に。
うん。なるほどね。じゃあ、その、なんかは知らないけど死にたいみたいな気分になった時に、あ、これ首レオニがついてんだっていうふうに、まず、ひとまずの理解みたいなのがつけられると。
そうですね。また、いたずら者のタヌキの仕業かでもいいんだけど、
うん、
今タヌキ身近にいないんで。
そうか、そうか、そうか、そうか。じゃあ今逆に言うと結構やっぱ首レオニが、その、キャッチされないままにバッコしてるような時代ってことなんですか？
僕はそういうふうに感じられますね。真に臨床の世界で言ってしまったら、
はい、
どうしてもこう心の病みたいなもんって個人化されちゃうじゃないですか。
はいはい。
で、個人で抱え込まなきゃならなかったんだけど、
うん、
もう妖怪っていうのは共同体で名付けるもんですから、共同体の病だったわけですよ。
おー。
見ると。
うん、うん、うん。
だから祭りで払ったりだとか、
うん、
諸言者の祈祷が聞いたりとかってしてたわけですよね。
うん、
こういった信頼関係の中で、
うん。
もちろんインチクもあったんでしょうけどね。
うん。これでもまあ共同体の中でそれをどうにかする。
そうですね。
ことができたと。
ええ。
なるほどね。で、
今例えば、村はずりに送って流してお帰りいただくだとかね。
ほうほうほうほうほうほうほう。なるほどね。
退治しないわけですよ。お帰りいただくわけですよ。
あ、退治って基本的にはしないんですか？
その場合もあるんだけど、
うん、
した後でも塚を作って葬ったりだとか、
うん、
結構ちゃんとやってますよね。
あ、
しめ縄張ってここに近づいちゃいかんぞって目印にするとか。
おお。
一定の敬意を払うわけですよ。
なるほど。あ、面白いですね。
はい。
それは、まあカウンセリングとかやってるとね、最終的にそういう展開になることもあるんですけど、まあしめ縄まで張らないにしても、
うんうんうん、
体験は自分にとってよかったなみたいな結論になる時もありますけれども、ならないでそのままね、薬で持って敬意が、を払わないまま、どっか、ただ、ないことにしちゃうっていうやり方もね、現代社会では、
うん。そうですね。
ですよね。
うん。
今お話伺ってた上田の隆起先生の、
はい。
スリランカの悪魔払いでしたっけ？
いえ、はい、ありますね。
ね、あの話を思い出して。
うんうん。
なんかその、心が病むっていうか、弱っちゃうっていう状態って、歴史的に見ても別に現代だけの話じゃないとは思うんですけれども、
うんうん、
それに対するアプローチが、まあ時代によって相当違っていて、で、やっぱり共同体の文化の中でそれをどうにかできるっていうことのメリットっていうのは、メリット、デメリット、いろいろあるわけなんですかね。
うん、もちろんあるでしょうね。
うん、
うん、
デメリットっていうのはそのインチキとかがはびこりやすいとかそういうことなんですかね。
インチキとあと非対称性ですね。
非対称性。
うん。例えば付き物の事例なんかがあるんですけれども、
はい、
あの家には付き物がついてるって言われるやつのは信仰なり金家庭が多いんです。
ほう。
だから嫉妬なんですよ。
ほう。
一種の。
ほう。
でもその嫉妬人というものをつきものという形にして、
うん、
まあそこはそれで抑えていると。
お
お。で、これも古くつぎでして、つきものを飼ってるとろくなことにならないよって話があって、
うん、
要するに、例えば、幸田さんと双子さんが住んでるとしますよね。
はいはい。
幸田さんがつきもの持ちだとしますよね。
はい。
幸田さんがあるとき、もう米が一つもないから米は欲しいなとふっと思ったとしますよね。
はい。
翌日になると軒先に米がどっさりあるわけですよ。
おお。
ところが房子さんの家のお米がなくなっている。
おお。
そうするとやばいですよね。
やばいでしょ。
うん。そういう現象をつきものって呼んだりしてるんです。
へえ。それは何、どういう理解になってたんですか、当時というか。
当時としては、その自分の勝手な願いを叶えようとする。
うん。
そういう傾きを、つきものという言い方で。
で、そういうことは現象化しちゃうっていうことなんですか？
そうですね。まあ今でも四国あたりとかにあるらしいんですけれども、呪い合戦みたいな話が。
どういうこと？今でも呪い合戦やってるって意味ですか？
やってます。
へえ。
これは近づくとね、危ないんで、僕も近づいてません。
日本やるな。
日本やりますよ。
そんな。
危ないですよ。
そうなんですか。
うん、下手に近寄ると、ムイラ取りがムイラになっちゃってね。
ほう。
初めはフィールドワーカーとして入ったはずなんだけれども、 なんか神主みたいになっちゃって、
うん、
いつまでやらそういうことやってるだとか。
うん。
うん。
そうなんですか。
そうですね。あります。そういう。
それなん、どういうことなんですかね。つきものに疲れちゃったってことなんですか、結局。
そうですね。
面白いな。なんか、そういう現象だけいろいろ、遠くから知りたいな。
遠くからでしょ？
うん。
うん。やっぱり遠くからですよ。
遠くから
ですね。こういう、ここまで来ると。
でも、フィールドワークっていうかね、実地によくよく理解しようと思ったら中入っていかなきゃいけないんですかね、やっぱ。
そうですね。秘伝みたいなものってありますかね。
うん。
うん、そうすると、その、口伝えな部分は、論文とかには書けないんだけれども、でも、それを押さえとかないと、そこの空間のコスモロジーは理解できない。でも、コスモロジーを理解するということは、もう、その内部に行っちゃうってことだから、まあ、取り込まれる可能性が高い。
ノリノリはかかってきちゃう。
そうですね。
すげえ。なんか、そんなようなご体験もあるんですか？
いや、僕はないですけれども、うん、間接的に知ってる研究者の方で言いますね。
そうなんだ。
拝み屋さんになっちゃったっていう。
何屋さん？
拝み屋さん。
拝み屋さんになっちゃった。
ええ。
お
ー。で、残念ながらもう戻ってこれませんね。
戻ってこれませんか。
うん。
もともとは研究者でフィールドワークで行ってたのに。
そうですね。
はぁ。なるほど。あ、今ちょっと面白いコメントが来て、読ませていただきたいんですけど、
うん、
セオルリさんからなんですけど、
はい、
さっきの高田さんと双子さんのお米の
好き
の話なんですけども、
はい、
それについてです。
うん、
じゃあ、高田さんが双子さんのお米を泥棒したのに、つきものせいってことになるんですか？
いや、泥棒というか、そういう現象が起こるということですよ。
うん。
うん、
高田さんが意識的に泥棒してきたわけでは決してないんですよね、おそらく。
うんうん。ないんだけれども、そういうことが起こっちゃった時に、それをつきものっていう。泥棒だったらわかるじゃないですか、いくらなんで
も。多分ね。
うん。
高田さんが朝目が覚めたら、ありましたって話にはならないですよね。
ならないですよ。
うんうん。じゃあ何なのかとかっていう話は聞いてもいいんですか？
うん、はい。
じゃあ何が起こったっていうふうに、どう言ったらいいのかな、現代人的にはどういうふうに理解できるような、あるいは、なんか客観的には何が起こったんですかね。わかんないってことなんですかね。
いや、わからないっていうか、嫉妬とか妬みでしょうね。
嫉妬とか妬みがあると、誰か物理的にでも運んだ人がいるわけでしょ。運んだ人か物か何かが。
それはね、イタチぐらいの大きさのものだと、言われたりしています。
イタチぐらいの大きさのものだと言われている。
うん、よくわからない。まあ、動物ですよ。
が、米がどっさり運ばれてくるその媒体になってるんですか？
うん、媒体になったりすると。
で、それはイタチぐらいの、実際の、なんというか、哺乳類の動物なんですか？それともそういう、ものとして言われてるというだけで、実態はわかんない。
うん、言われてる。まあ、絵とかには残されてますけれども、
うん、
要するに、腹の虫とかと一緒で、
うん、
本当にいたのかどうかわからないけれども、絵には描かれてる。
なるほど。これと関連してですね、今、サッチンさんからのコメントで、はい、すごい鋭いコメントだと思うんですけども、たまに潜在意識活用で現実化したって言って何かを手に入れてる人も、もしかしたら付き物もなんでしょうか？
ああ、やめた方がいいですね。
やめた方がいいですか？うん、というのは。
いや、この話もしようと思ったんですけれども、ろくなことにならないっていう話を付き物の時にしましたよね。
はいはい。
例えばこう、平の清盛がダギニ天ってお狐さんを祀るわけですよ。
はい。
いや、お狐さんの力で彼はあそこまでになったっていう話があるんですけれども、 全部奪い去られるわけですよね、要するに。源氏がクーデターを起こしてって、
うん、
まあ本人は病気になって、
うん、
変な病気にかかって死んじゃうと。
ねえ、もうなんか、水かけたらシューって音がしたみたいなぐらいのこと言われてますよね、平良清盛って。
そうそう。
うん。
で、あそこまで行くと、まあ伝説っていう部分はあるんだろうけど、まあ熱病であったのは間違いないと。
うん。
で、全部奪い去られるわけですよ。潜在意識のその英語的な部分でやると。
お
ー。あの、一時期はいいかもしれませんよ、それは。
うん。
で、そういうことをやっちゃいかんよと意味合いでも付き物って言われてるわけですよ。付き物買ってるとろくなことになんねえぞと。
そうか。いや、今流行ってるじゃないか、その潜在意識の活用だったり、その引き寄せの法則だったりとかですね。
はい。
いろいろ自分の精神状態をコントロールすることによって、
うん。
望んでるものを手に入れるっていう、そういうメソッドって巷に溢れてると思うんですよね。
はい。
で、これが、なんていうのかな。どういう条件の時には付き物になっちゃって、どういう条件の時には本当にウェルネスにこう、貢献するのかとかって、なんかそのあたりってどんな風にお考えですか？
うん、僕はそれはやっぱりあると思ってて、ちょっと難しい話になるし、双子さんだったら通じると思うんですけど。
そうですか、ありがとうございます。
僕らって普通というかまあ、三次元の空間に生きていて、
はい、
でまあ、時間も入れたら四次元になりますけれども、
うん、
割とこう、のんびりと広がった空間と、
うん、
こう、延長軸というか空間化された時間の中で生きてますよね、
うんうんうん、
でその中で個体というものがポツって置かれていて、
うん、
で自分として何とかしようと思ってそういうことをやるわけですよ。まあメンタルサイエンス的なことを、
はい、
でそうすると時空っていうのをこう前提にしたってるので、
うん、
あのどっかで無理というか負荷がかかると僕は思うんですね。
おー、
これは僕の考え方ですよ。
うん。
うん。でも、その、じゃあみんなの願いとかってなってきた場合のは、
うん、
ちょっと違ってくるわけですよ。自分の本当の願いとかっていうのは。
うん。
それはどういうことかって言ったら、一度自分の立ってる視点に戻るわけですよね。
はい。
戻って考え直すわけですよ。
はい。
いや、その時に何が起こるかっていうと、
うん、
あの、三次元の空間の中に自分がいるって位置から、
うん、
自分の、こう、意識の中に世界があるって形になるわけですよね。
うん、
で、そこから願いを出す、発する、っていうのはちょっと違うと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう。
大勢の中の一人として、でも私はこれを望んでいると。
うん、
意識としてね、
うん。
で、それを何とかしよう、何とかしようっていうのと、
うん、
あの、まあ、超越論的な場所っていうんですかね。そういうところに身を置いて、考え直す、
うん。
まあ、いわゆる魂からの願いとかって、無意識的には言ってもいいかもしれませんけど、それと位相が違うはずですよ。
なるほど。
はい。
前者もだけど、機能はしちゃうんだ。
前者も機能しますよ。
で、それは、あの、ものな、付き物になったりするんだ。
そうですね。いわゆる念ですね。
お、念ね。
はい。
確かに。
念は時空間に作用するわけですよ。ところが、時空間のないところには念は作用しません。
ほう。そうか、そうか。
だから、例えば、プロティノスって人が昔いて、神秘主義者の呪い返しっていうのをやってんですけれども、
はい、
あの、探知して呪い返しをするときに、
はい、
あの、呪いがかかってくると。でも、かかってくるときに、
うん、
そういう時空間に自分がいなければいいっていう。
ほう。
いないと影響が及ばないので、
うん、
あの、向こうのところに帰っていくと。
それ帰ってくるんですか？素通りしてどっか行っちゃうんじゃなくて。
うんうんうん。
なるほど。え、それ帰ってくるのはなんでなんですか？
いや、発信元に。
なぜ発信元に帰るんですか？その人の中にある分裂みたいなものが起こしてるからってこと？
そうですね。
なん
か発信元は時空間を前提にしてやってるから
です。やってますよね。うん。
うん。
で、なおかつ呪いっていうのは、なんというか、分裂のエネルギーというか。
そうですね。
おー。
僕はこういうように捉えてます。こう捉えるのが一番わかりやすいかなっていう。
すげえ、
ま。だから本当の願いを見なさいよって言ったときは、
うん、
まあ、自我とか意識の願いじゃないわけですよね。うん、もうちょっと掘り下げるわけですよね。
うんうん、
本気でなんかしようと思ったら。
うんうんうん
いや、そうすると、じゃあ自分だけの願いかっていうと、
はい、
その時点でフェーズがずれてるので、確かに自分の願いも入るんだけれども、ちょっと違ってきますよね。
うん。なるほどね。で、その、まあ、潜在意識活用法とかでも、意識っていうか、エゴっていうかよりも、薄皮一枚したぐらいの話じゃなくって、
うん、
もっと掘り下げてって、ある意味、もっと超越、的な場所に逆転に立ちながら、
うん、
バランス取れたところで願ってることっていうのは、つきものとはまた別次元にあると。
うん、僕はそう思います。
なんかこれ今度、絵っていうか図解して書いてほしいな。うん、結構難しい話だったけど。でも、わかりました。ありがとうございます。
うん。
なるほどね。
だから自分だけの願いはやめた方がいいですよ、
自分だけの願いはね。
出るわけですけれども。
ちょっと今、僕。
はい。
あ、なんでもない。今ね、隣に妻がいてですね。
うん。
引き寄せの達人なので、無茶ぶりしようかと思ったんだけど、断れられたので。
ああ、そう。
はい、そのまま話を元に戻します。は
い
はい、はい。今日、お聞きになってる皆さんにもご紹介しますけど、うちの妻で、かよさんというのがおりまして、コーダー先生の大ファンでですね、普段ネトラジなんか全然聞いてなくて、僕が何喋ってるかわからないんだけども、今日は一緒に聞いてくれてて。で、すごい引き寄せの達人なんです。家財道具ほとんど引き寄せてもらってきちゃってて、車もソファーも電子ピアノも全部もらい物なんですけれども、でも今の話にすごい頷いてたんですよね。で、そう、どの辺が頷きポイントだったのかってちょっと聞いてみようと
思います。あ、面白いですね。ぜひ。
すいません。小田先生、こんばんは。
こんばんは。
私の場合は、念じゃなくて、やっぱ納得したのは、私は結構未来予知だと思ってるんですよ。
はい。
あ、これが私の手元に来るって分かってるのを察知してんじゃないかなと思ってて。
うんうん。
念を飛ばすというよりは。
うん。
おお。
だから多分力みないですよね。
力みないですね。
うん。
おお。
楽しい。
全然ありますけど、力んでたらダメですよ。
うん。
どんどん逆方向、逆方向に行くっていう。
てか物も結構、物もいろんなものがあると思うんですけど、このブランドのこのものが欲しいみたいなのはないんですよ。
うんうん。
まあ大まかに、あ、車、あったらいいな、みたいな。
うんうんうん。
それでも必要性のある欲しさなんですね、なんか。
あ、そうそうそうそう。うん、そのポイントだともう必要性があるんですよ。
うん。
だって僕だって机の裏からないはずの1000円見つけたことがあった。
なんだそれ。
どこを探してもないはずの1000円だっていう。
なるほどね。
ギリギリになるとあるんですよ。
ほう。それは必要性、必然性みたいなこと？
うんうん。だって明日電車で出かけるのにいるものっていう。
そうそうそう、そんな感じです。
うん。
はあ、この人たちの言ってることはまた。
でも、双子さんに笑われるんですけど、
うん、
ある日私は100万円見つけると思ってるんですか？
おー、じゃあステーキ食いに行こう。
ステーキ食いに行こう。
全然いいね、食ったって3万ぐらいで。あ、なんか飲み会の会話になったりすみません。話をちょっとアカデミックな方向に戻したいんですけど、
はい、
整理するために、まあ、図解までできますけど、僕は普段、現象学っていうのを手段にしてるんです。
はい。
で、まあ、妖怪もそうですけれども、現象として捉えると。
うん、
そうすると、さっき話してたような、いわゆる一般的に言われる時空間の中に、うん、主観として私がいて、客観としてものがあるっていうのを、カッコにくくるっていう習慣をするんですね。
うん、
これ一種の必殺技でもあるんだけれども、やばくなった時の。で、そうすると、別に時空間がなくなるとかって意味じゃなくて、自分の中の意味が編み変わるわけですよ。
ほう。
そこで。
うん。
普段こう見えてたんだけれども、改めてこれはどういう意味を持ってるかっていう。
編み変わるっていうか、一旦はその意味を、がなくなるっていう、ただの現象だけが残されるってことですか？
そうですね。
うん、
現象だけ残された後に、
うん、
じゃあ、その現象が現象として成り立てる条件は何だろうかっていうふうに、
はいはい。
問いかけていくわけですよね、自分自身に。まあ、他人とやる場合もあるし、
うん、
まあ、本を対話の相手にするってこともありますけれども、
うん、
そうすると、なるほどそうかって、こう、カチンって当たる部分があるわけですよね。
うん、
単なる独りよがりではなくて、
うん、
なるほど、コロコロこういう条件が揃えば、こういうような名前の妖怪だろうなとか。
お
ー。で、それを解き明かしていった時のその現象のあり方というものと、
はい、
それ以前の、まあ何も考えてないって、こう向き合ってるものとは違うわけですね。
うん、
意味合いが、
うん。
で、意味合いが変わるということは、向き合い方が変わるわけですよ。
うん、なるほどね。
ええ、そういうふうに理解してます。
ほうほうほうほうほう、面白いですね。で、だけども、例えばそれが、なんていうのかな。見直してみたときに、ですね、さっきまた、セオルリさんからコメントがあってですね、
はいはい、
お米の話のことだと思うんですけれども、
うんうん、はい、
自然現象、お地蔵様、イタチ100匹っていう、そういうコメントだったんですね。
はい。
で、今の話からすると、
うん、
僕今、かろうじてついてってるぐらいになってきてるんですけども。
はい、ごめんなさい。
いえいえいえ。
うん。妖怪話全開なんで。
妖怪話全開すごい面白い。そうすると、まあ、一回現象として、何しろ、朝起きたらお米が、小田さん家にはあって、
はい。
二子さん家のお米はなくなってたと。
うん、うん。
それが現象なわけですよね。
はい。
うん。で、これが、まあ、お地蔵様とか、イタチ100匹とか、自然現象とかっていうような説明よりも、
うん。
好き者って呼ぶ説明が一番しっくりきてるっていう、そういう捉え方になってくるんですか？
うん、昔の場合はそうだってことですね。
うんうんうん、
今は違いますよ、もちろん。
うん。その当時の共同体が持ってる世界観ではそういうことになってた。
うん、そうですね。あと今も日本の山村の一部での共同体ではそういう世界観が。
うん。なるほどね。うん。もう一つコメントいただいておりまして。
はい。
清月さんからです。
はい。
面白いお話、難しいですって、さっきの時空の話とかのところですね。
はい。
で、詳しく理解したいっていう、そんなリクエストがありまして、今度、小田さんのお話し会とかあるんでしたっけ？いろいろ。
ね、やってくれればありがたいな。
やってくれればありがたい。
うん。
ぜひ呼んでください。小田さんもめちゃめちゃ面白いので、で、わかりやすくも喋ることができます。
うん、うん。まぁちょっと時間かけられてんでね。
うん。ある程度厳密さと両方ってことで、今。
そう、できるだけこうね、
うん、
非常勤講師とかって言われちゃうとね、アカデミックにやらんとこう。多分哲学者の友人も聞いとるんでね。
ああ、そうですか。じゃああんまいい加減なことは言えないと。
まあ一応でも基本的には現象学をベースにしてるんです。一番リーズナブルだなっていう意味で。
そうですね。僕も現象学的な方法っていうのはすごく気に入って、対応しておりますけれども。今、ちょっと話先に進んでもいいですかね。
ええ、いいですよ。
最近僕と高田さんの間でちょっと前に喋り始めたことで、今日詳しくお伺いしたかったことの一つがですね。
はい。
さっきの引き寄せとかとも関係してくるとか、引き寄せとか、あと、まあ、念だったりとか、 そういうことも関わってくるところではありますけれども、
うん、
あの、予祝っていう話ですね。
はい。
僕が、あれ、最初僕が言い出したんだっけ、あの、原発の賛成デモみたいなやつ。
うん、そうですね、
うん。うん。なんかその、僕だったか誰だったかがですね、でも、あの、原発に関して、官邸前の抗議行動って毎週行われているわけですけれども、はい、抗議とか反対とかっていうことじゃなくて、これを応援したいっていうところにエネルギー注ぐ方が僕はしっくりくるなって思ってて、
はい。
で、そんな話を甲田さんとしてたんですよね。
はい。
そしたら、予祝っていう考え方を甲田さんが教えてくださってですね、で、まだ詳しく聞けてないので、その辺を今日聞けたらなと思ったわけなんです。
うん、はい。
予祝っていうのは、まあ、字としては、あらかじめ祝うっていう字ですね。
うん、はい。
これは、どんなことになるのかって、ちょっと一度、視聴者の皆様にも教えてい
ただきます。はい。もともと民俗学で言われてる言葉なんですけれども、
はい、
農産業村で、
はい、
の前祝いをやる。
前祝いをやる。
あるわけですね。うん、例えば、翌年の豊作を祝うために、うん、田植えから稲刈りからって、農作業の過程をそこでこう、まあ、短縮して演じて、まあ、それを予祝儀礼とかっていう、
言
い方をしたりだとか、
はい。
あるいは分かりやすい例で言うと、まあ、大漁旗を立てたりだとかね、
はい。
一匹も魚取れてないのに大漁旗を立ててこう、出かけると。
先にもう立てちゃうと。
そうですね。
ははは。
一種の前祝いなわけですね。
うん。
で、それを予祝儀礼って言い方をするんです。
で、これはもう、昔からある考え方というか、
うん、
文化というかなんですね。
そうですね。
うん、うん、うん。で、これと、さっきの抗議行動とかとっていうのが、まあ、抗議行動じゃない、賛成行動と予祝っていうのが、近いものだっていう捉え方なんですかね。
うん。僕はそう思ってまして、
うん。
ちょっとこれも話長くなるかもしれないんですけ
ど。いいですよ。まだ時間ありますから。
うん。まあ、実は去年からちょっと、こう、被災地に行ったりなんかした後から体調不良が続いてましてね。今年の夏過ぎぐらいからちょっとずつ良くなってはきてるんですけれども。
はい。
その体調がローな時にちょうど国会を包囲するって話が出てきて、
うん、
Facebook なんか見てみると、
はい、
いろいろポスター的なものが出回ってましたよね。
うん、うん、出てましたね。
で、ああいうの見てると非常にイライラしてきたわけですよ、まず。
うん。
こっちは体動かんし、
うん、
まあ被災地の方の子供やってるし、
うん、
ちょっと、まあ、これ以上考えられんなと。でも、友達なんかはどんどん言ってると。
ほうほうほう。
いや、それで考えたときに、自分なりにじゃあ何ができるかなって思ったわけです。
うん。
まあ、初めは違和感からなんですけれども、
うん、
ちょっと問いを深めてみると、そういうような形になってきて、
はい、
そうすると、いや、この人たちは確かに原発に反対しているっていうのは、筋を通っているんだけれども、うん、そっから先の話っていうのが見えてこない。
ああ。
で、出すとしたら、例えば電気は足りてますよとか、まあ、廃炉にしても風力発電その他がスマートグリッドも含めてあるから困りませんよとか、どっかで聞いたような話なわけですね。
うん、
で、自分の頭で考えると。
うん。
なわけです。
はい。で、
そうなると、どういうことかっていうと、自分の頭で考えて、自分が本当に望む未来を選択するってことは、責任を持つってことですよ。
はい、はい。
自分の考えてること、言ってることに対して。
うん。
で、そうなってくると、もうちょっと僕は流れが変わってくるのかなって思ったんです。
おー。
いろんな考え方もちろんあっていいんですけれども、
はい。
一般的に反対運動っていうのは、これ社会学でもありますけど、クレームが立ち上がることによって、そこに社会問題があるということが認知され、
うん、
そこで人が集まり、ある一定の運動があり、うん、まあ、法制かなり解決なり、物事が動いていく場合があると。
うん、
ただ、その場合でも、あまりにも問題が複雑だったりとか、
うん、
でかすぎたりとかすると、
うん、
今度はコストの問題っていうのをみんなが見ちゃうわけですよね。
お
廃炉って言っても何百年もかかるじゃないかとか、例えば。
うん。
だそんなに簡単な福市の収束だ、そんな簡単な作業じゃないよねとか。
はい。
今もうだんだん分かってきますよね。そうすると、及び腰になったりとか、飽きちゃう人も出てくるわけですよ。
飽きちゃう人出てきますね。
これはもうダメだと。
うん。
政治を動かしってことで。
うん。
いや、そういうような空気もだんだんと僕は秋風と同時に出てくるなと気分も実はしていまして。
なるほど。
うん。
うん。
あ、そろそろ温めていたことをこうやって機会があれば、お話したりとかしていこうかなと思ってるんです
け
ど、これよりは自覚的な未来を祝うということを積極的に個々人が、
うん、
別に群がらなくても群がってもいいんですけれども、やっていくとどうなのかなっていう。
うん、
例えば、ちゃんとものを考えてる人っていうのは、自家発電をしたりだとか、味噌作りとかしますよね。
うん、
それはある意味もう未来を選んでるわけですよ。
なるほど。
で、その未来を生きていて、
うん、
その立場から何かを言うのであれば、まだ説得力だとか違うし、
うん、
あえて福島に留まるとか、
うん、
いや、引っ越しちゃうっていう人もいますよね。僕の友人は、友人でいたんですけれども、この間。
うん、
あえて福島に移住すると。今の時期に。
へ、
高いのに。
うん。
でも、それは意図するものがあるんですよ。
うん、
そうなってくると、もうちょっと違うわけですよね。
なるほど。
コミットの仕方が。
コミットの仕方がね。
はい。
その自分自身の選択へのコミットっていう。
そうですね。
うん。
それも込めて、養殖という言い方を。
おお。あ、もうそれ自体、そういう行動っていうか、未来を選び取って、
はい。
動いていくっていうこと自体はもう養殖って呼んじゃう。
はい。
なるほどね。そうですか。
うん。
じゃあなんか僕、最初のイメージでは、
はい。
こそ大量旗を立てるみたいな感じで、
はい。
未来のこんな状態を目指そうっていう意思でもって、
はい。
未来がこんな風になったっていうところを常に祝っとくみたいな、そういうことかなと思ったんですけど、もっと広いというか、意味としては広いことになっていくわけですね。
うん、意味としては広く取った方が、まあ面白いかなっていう。
面白いかな。
うん。
なるほど。
もちろん、もともとの養殖の意味は今、二子さんがおっしゃったところにあるんですけどね。
うん。
あらかじめ祝う。
はい。
そういうことをしておくと。
うん。そっか、そっか、そっか。で、まあね、本当にその、選択をするっていうこと。
ええ、
なんていうか、まあ、自分の頭で考えてってさっきおっしゃってましたけれども、
ええ、
自分の頭で考えて、あるいは自分の目で見て、自分の感覚で感じて、
ええ、
それをもとに決断をしていく。
はい。
で、結構やっぱ、なんていうのかな。個人、個人の力としては、高水準なことを要求してるような感じにも僕には聞こえるんですよ。
はい。
これは、そのあたりはどんなふうにお考えですか？
そこは、面白がれればいいのかなっていうのが僕は一番あるんですよね。
お、
例えば、ロールモデルでもいいんですけれども、まあ、身近にそういう人がいたりとか、あるいは、集まるのであれば、
うん、
まあ、自分だとちょっと想像できないようなことを考えててとかね。
うん。
いろいろこう化学変化が出てくるじゃないですか。
はいはい。
人と人とか出会うっていうのはそういうことだと思うんですけれども。
うん。
それが有効に活かせればいいかなっていう。
なるほどね。
人頼みにしないと。
人頼みにしない。
はい。で、人頼みをするのであれば自覚的にすると。
うん。素晴らしい。
僕なんかそっちの方ですけどね。
そうですか。
はい。
うん。人頼みを選択してるってことですね、自分の意思で。
そうですね。
うん。それはなんとなく人頼みになっちゃってるっていう状態とは決定的に違うと。
そうですね。
うん。
ある選択が迫られた時に、例えば辞めることも可能なわけですよ。
うん、うん。
なんとなくだと、なんとなくなのでやめられないと。
うん。
なんとなく始めたタバコみたいなもんで。
ほうほうほうほう。ちなみに、高田さんご自身は、どんな予習をしていくとかっていうビジョンとかあるんですか？
僕自身はですね、人間が目覚めることにしか興味がない男なので、そういう形ですよね。基本的にはそうなんですよ。
うん、
正体バラすと。
正体バラすと、
うん。
人間が目覚めることにしか興味はない。
そうですね。
いろいろ妖怪とか言っちゃってるけれども。
あとは怠け者ですからね、できるだけめんどくさいことはやってたくないと。
はい。そうすると。
目覚めってどういうことかって言ったら、うん、なんかこう、楽しめるってことですね、本当の意味で。
うん。
僕はそう思ってんですけれども、うん、小難しいこと言わないで。
うん。うん、
成人でも君子でもないので。
うん。なるほどね。じゃあ、まあ、予宿っていう、のは、
はい。
まあ、今回は、原発に対する官邸前抗議行動っていう文脈から始まってはいるけれども、
はい。
でも、一人一人が本当に自分にとって楽しいっていうことだったりとか、充実してるだったり、まあ、手応えある、わかんないけれども、自分の人生がいいものであることを選んでいくと。
うん。
うん。うん、
選べれば自然と民主主義は実現されるんじゃないですか？ほっといても。
ほっといてもね。
うん。
うん。
今はあの世の中民主主義じゃないからこうなっているので。
めちゃめちゃ民主主義じゃなくなっちゃってますね。
うん、なくなっちゃってますからね。
うん、びっくりしました。
うん、このラジオだっていつ切られるかわからなかったですね。
当局の。
うん。
検閲でね。
そうそうそう。
うん。
まあ、それは冗談ですけれども。
うん。
で、民主主義をやらなきゃいけないから、まあ、反対運動ってのも僕は違ってると思ってて、
うん。
じゃあ、自分たちで始めちゃえばいいじゃんなんですよ。
うん。全くですね。
うん。うん、で、うなぎ屋さんと同じで、パタパタパタってこう、あの、うちわで多いですね。こっちの方がうまいぞと。
うん。
なんかうまい匂いがするな。こっち行ったら民主主義ってのがあるらしいぞ。
おー。それをやっていく人がポツポツ出てきたら、その流れってのは加速していくもんですかね、やっぱり。
マスコミに取り上げられるとか、そういうことでは僕はないと思ってるんですけど、停留で加速はしていくと思います。
何で加速はしていく？
あの、そこの方で。
おぉ、停留で。
はい。
なるほど。
あの、マスコミは何やってるかっていうと、あの、人間が犬噛んだ時に報道してるんで、
うん、
珍しいことしかやらんわけですよ。
はい。
でも当たり前なことってやらないじゃないですか。
うん、
で当たり前になっちゃったらやらないですよ。
うん。なるほどね。当たり前なことってね、本当に重要というか。
ええ。
うん。それこそが現実を作ってるところですもん
ね。そうですよね、日々のね。
うん。うん、そうか、そうか。一つコメントが入っておりまして。
はい。
三好みどりさん、さっきの妖怪の漫画のコメントいただいた方ですね。
はい。
先ほどは納得のいくお返事をありがとうございました。
はい。
祝ということは、予祝ということは、内田達さんもよくおっしゃっていると思うのですが、同じことをおっしゃってると思いますか、はい、というコメントですね。
実は今日内田さんのそのブログを、
うん。
探して読んだんですけれども、うん、まあ、近いことを言っていますけれども、内田さん自体の僕は評価っていうのはどうかなって思うのは、方法がないんですよ。僕はいつも思うんですけれども、なんか目的があってそれを達成するための方法があるので、
うん、
その方法は合理的に考えた方がいいなと思ってるんです。
うん、
それは無方法って場合ももちろんありますけどね。
うん、
でもそういう方っていうのは、彼の場合ってのは割とあんまないのかなっていう。でも記述はうまいですよ。
うん。
はっきり言って。
ね、人を引きつける文章を書きますね。
うん、そうですね。でも、そういう面からするとちょっと違うのかなと。でも、言い当ててる分はあります。
うん、
ね。そういう評価かな。
あーはーはーはー、うん。今ちょっと続きもいただいたみたいなんですけれども、はい、内田さん、内田達さんは、ネット社会などでも、先に相手に良いことを言っていくということが大切だとおっしゃってると、私、三好みのりさんは受け取ってるんですが、
はい。
で、それが良縮であるとおっしゃってると理解してます。
うんうん。
で、私はネット社会が良縮の反対に呪いの掛け合いになってる気がして心配してるのですが、で、そんなコメントをいただいております。
うん。なるほどね。僕もこの数ヶ月で思ったのは、ネットっていうのははっきり言って議論するのに向いてないんですね。で、なぜ向いてないのかって一生懸命ない頭で考えて、
うん、
インターネットの社会心理学みたいな、ポツポツある研究とかも検討してみたんですけれども、
はい、
どうやらその原因は感情を増幅させる。のかなって思ったんです
ほうほうほう。
で、感情のやる、表面的な感情ですよ。
うん。
やりとりになってしまうと、どうせもこの呪いに近づきますよね。
そうですね。
うん。
うん。
で、言葉の、その文脈の中とかでも、読めないので、
うん、
なかなかこう、あった方がいいような話ももつれちゃうとかね。そういうことは多いなと思ってます。
なるほど。
だからむしろネット社会が進行すれば、それほどアナログの部分って大事になってきて、実は。はい、
そうですね。
はい。
今の話で、まあ本題と関係、合ってるかどうかちょっと微妙なところですけど、僕思ってるのがですね、今おっしゃってた、その議論に向かないっていうネットのコミュニケーションがね。
はい。
で、もう一つ僕すごく大事な要素として、
うん。
コミットしないで済んじゃうところっていうかですね。
うん。
一方的に切り上げても責任を問われないところっていうかですね。
は
い、そういう要素もかなりあるかなと思ってるんですよね。
ああ、なるほど。面白いですね。
うん。
うん。
そんなあたりで。
うん。
僕も昔未熟だった頃だいぶ苦労しまして、なんでだろうなって思ってたんですけども。
いや、私はその苦労を今年、去年から今年にかけて舐めとったわけですよ。
そうですか。
うん。本来アナログの人間なんで、うん、なくても困らないわけですよ、ことと。
うん。
うん、それが始めたところでいろんなことがやっぱり起こるっていうことを経験したので、
うん、
で、なぜかなっていうふうに、
うん、
うん、考えてったところはそうなのかなと、
うん。
まあ、向かないっていうことをおっしゃる人はいいんだけれども、うん、なんで向かないかまではなくて、
うん、
それは多分感情が増幅されるからだろうと。
なるほどね。確かにそうですよね。やりとりを見ていると。
ええ、
そう。で、まあネット社会がね、そういう呪いの掛け合いにもなり得るというかなりがちなことになってると。
ええ、
で、まあ僕もそういう意味で、できるだけ発信するものが予祝的な要素を含んでるものにしたいなというふうには心がけてはいるんですけれども。
うん、うん。
うん。まあ結構ね、これから、今の話伺ってて、ますます、やっぱ僕がちゃんと自分が楽しくいられるっていうことをやっていくしかないなというふうには思いを新たにしていたところであります。うんうん、
はい。
うん。
うん。
で、時間がですね、そろそろ迫ってきてまして。
はい。
実はこの番組は11時きっかりにやめなきゃいけないっていう縛りはないんですけれど。
はい。
ぼちぼちクロージングに向けていこうかなというところですが。
そうですね。
うん。どうですかね。今日いろいろお話伺いましたけど、あとなんか言い残したこととか、投げかけ残したこととか、呪い残したこととかあれば。
まあそういうのは放送の後にね、もっと楽しい時間にやるのがいいので。
そうですか。じゃあちょっとぐらいここで出していただいて全然いいですよ。
うん。
うん。
まあいろいろあるんですけど。
いろいろありますか。
一言で言っちゃうとみんな自分で考えましょうねってことなんです。
うん。うん。
うん。 で、その考えるっていうのが、まあ、頭の中で考えるっていうことだけではなくて、自分の目と手と足を使って、
うん、
ってことなんですよ。
うん、そう、あ、本当にね、高田さん見てて僕がすごい大好きなのはですね、哲学者ってなんか、ね、世間一般のイメージはどっか自分のだけの書斎かなんかこもってやってる人みたいな感じだけど、高田さんかなりアクティブにね、いろいろやられてる。実際に目で見て、足使ってやられてるなってところで。で、それがこう、人の魅力ってものを、なんていうのかな、引き出すっていうか、まあやっぱそれが表現になってるわけなんですよね、おそらく。
ああ。
うん。で、そういう意味で、うん、すごく説得力あるお話だなと思って。
うん。
うん。自分の目で見て、足で歩いて、それ、そうやって動いてるっていうことまで含めて考えるってことなのだと。
うん、そう思いますね。
うん。
うん。例えば今日最後に一つだけ話しときますけれども。
はい、はい、ぜひ。
あの、どうも苦手な人がいるんですよ。
はい。
苦手な人がいて。
え、個人的にってこと？
はいはい。
はいはい。
で、友人にはあるんですけれども、はい、この人の思考回路がわからんと。
はい。
でも、Facebook なんか見ているので、
はい。
まあ、わからないはずはないんですよね。で、こう、考えてたときに、
はい。
どうも自分の中であんまり開発されてない回路をこの人が使ってるらしいと。
おー。
いうことに気がついたわけですよ。
うんうん、
気がついたらびんなりしましてね。
も
う、うつみたいになっちゃって。面白いんですよね。布団の中入れたくなんですよ。しょうがないから布団の中入って3時間ぐらいじっとして。
実際入って、
うん、その感覚をちょっと観察しておったんですけれども。
ほうほうほうほう。
そうすると、どうも自分の中でまだ育てられて、ない機能みたいなものが、
うん、
その人の中に見えると、客観的にはどうかわかりませんよ、これは、うん。そういうことなのだろうと、
うん、
いうことが明らかになってきて、
うん、
で、気分が変わったので、
あ、
よかったということで、布団から出れたわけです。
じゃあそこでやっぱ自分のその布団に入りたいような気分っていうのを、ちゃんとどこまで大事にできるかってことですか？
うん。そういうこと結構やります、僕は。だから落ち込むときはずっとし落ち込むし、
うん、
まあ、Facebook とかにもそういうこと書いてあるとかしてますけれども。
うん、なるほどね。
生半可にやらない方がいいなって思うんです、何でも。
うんうん、
でも、バランスも取らなきゃいけないので、一方で観察する視点も保ちつつ、
はい、
でも密林に入ってくみたいな。
うん、
あ、黒蛇かとかいろいろ叫んでるみたいな。
なかなか冒険人生ですね。そうですか。
ええ。
はい。いや、いろいろありがとうございました。
こちらこそ機会いただいて感謝してます。
最後にというかですね、いろいろお知らせがあったらぜひって思ってるんですけど、なんかありますか？
ですね、原稿が遅れに遅れているんですけれども、
はい、
おそらく来年になっちゃうんですけれどもね、はい、一冊は妖怪学の本を今、執筆中です。
おぉ。
で、今日話したようなことも含めて、それには書きます。
妖怪学の概論的な本なんですか、それは。
そうですね。
それは一般の人も読めるような。
ええ。一応哲学的なそのツールを使って現象を読み解いていくレッスンみたいな。
おお、いい本ですね。そうです。
だから実際そういう現象に出会ったりとか、好奇心で受け合った時にどういうふ
う
に考えていったらいいのかっていう。
自分
たちで仮説を作れるみたいな。
うん。じゃあその、地に足つけてそこで現象と出会っていくには、っていうような、そんな本ですね。
そうですね。もちろん、今までの妖怪研究の流れも、踏まえた上でってこと
です、ね。はい。はい。そういう面白いエピソードもありつつですね。ええ。
あと、もうちょっとこれ手前になると思うんですけど、もう一発は、はい、呪女の奇妙な冒険ってありますよね。
はいはい。
あれを哲学の立場から、本を。
そんなの書くんですか？
うん、多分これは年内になると思うんですけれども。
知らなかった。
うん。 あの、なんか吸血鬼の話だというので、出版社から依頼が出て、飛びついたら結構大変なことになっちゃって、6時間読まなきゃいけないとか。
全部読むんですか？
ねえ。
そうか、僕、ジョジョはもう最初のジョナサン・ジョースター時代しか読んでないですね。
ああ、あのね、
うん、
ね、最新シリーズかな、
はい、
が面白いですかね、ストーンオーシャンっていう。あの、スタントっていうのが、
はい、
あの、どんどんこう攻撃の仕方が哲学的になっていくんですよ。
どんな風になってるんですか？
あの、どうしてもたどり着けないとかね。
へ
ぇー。作家っぽい話とかね。
すごいな。
あとは、どうしても時間が逆行するだとか。
哲学っぽいですね。
うん。
はぁー、ジョジョそんなことになってんのか。うん、
で、その中でちゃんと友情だとか、こう家族との絆であるとか、ちゃんとこう、まあ、いわゆるジャンプの王道的なものは描かれてますし、非常にテーマも、まあ実存的。
なるほど。それの本を書かれる。
ええ。
すげえ面白そう。
あ、そんな感じです。
うん。あと。あと
はレクチャーとかやりたいので、聞いてる皆さん読んでくださいねっていう。
うん、うん。
どこでも手掛けていけますよ。
うん。そうですね。あの、高田さんぜひ、皆さん読んでください。めちゃめちゃ面白いです。あの、あの話していい？
はい。
バイトの話。
はい。
あの、コーダさん。自分でする？
いや、して。
コーダさんのバイトの話っていう僕らのすごいお気に入りのエピソードがあって、コーダさんがまあ、非常勤の講師とかやっててお金がなかった時にですね、ある時、あの、お金がないからバイトをしようってことで、バイト探してたらしいんですよ。これで、映画のエキストラの場合とか結構いい給料だってことでですね、何件かエキストラのバイトに応募しに行って面接受けてたっていう話で、そしたら、面接受けるたんびにですね、言われたことが、いやー、あなたはちょっと個性が強すぎて主役食っちゃうから、うちではちょっと無理ですねって、どこ行っても言われたっていう話があってね。
はい。
もうね、そのぐらい、見ても個性強いです。今日、音声でも十分その個性の輝きを感じ取っていただけたんじゃないかと思いますけれども。はい。そんなこと、あ、感想をまたいただきました。はい、感想だけご紹介させていただきましょうね。あ、さっきの三好みどりさん、内田達さんの話をしていただいた三好みどりさんですけれども、今日は面白いお話をありがとうございました。自殺願望に苦しんだことの多い私としては、クビレオニという妖怪の概念の復活を望みます、
うん。
自分が死にたいんじゃなくて、クビレオニがついたんだって思えれば、少し客観的になれますよね。
うん。
のから私はそう思うようにします。ありがとうございました。
うん。
それから、セオルリさんですね。
はい。
小田さん、双子さん、面白かったです。これ寝る前のヘビロテにさせていただきます。
悪夢見ますよ、悪夢。
悪夢っていうか不思議な世界に行っちゃいそうですね。僕も何度か喋りながら不思議な世界に行っちゃいそうになっててですね。タモさん結構、チャレンジでした。で、続きがあって、ムーちゃんさん、ムーちゃんさんっていう方がですね、いろいろまたスタッフでやってくれてるんですけど、ムーちゃんさん早くポッドキャストにアップお願いします。ありがとうございました。そういう感想をいただきました。ありがとうございます。
皆さん本当ありがとうございました。
僕の方でも、二つ三つだけちょっと告知というかお知らせというかさせていただこうかなと思います。今週末アニマルコミュニケーションの初級セミナーというのを伊勢美幸さんというか、今日多分聞いてくれてますね。小田さんと共通の試合なんですけれども、ありまして、で、ずっと満席できてたんですが、キャンセルが出て、一名空きが出ましたと思ったらさっき申し込みがあったので、もしかしたら、難しいかもしれませんけど、まあ、そんな感じで、あるのと、それから来週末ですね、三浦半島の森の中で、地球の遊び方という一泊二日のワークショップ、20日21日でやる予定です。これがですね、森の中でどうやって自然と溶け込んだりとかですね、人間の役割ってことがどんなことなのかってことを学んだりとかしながら、もう地球にせっかくいるんだから地球で遊ぼう。地球のことをよく知って遊ぼうっていう、そんなことを満載の一泊二日です。そんなこんなでですね、 まあ、今、直近ではそのぐらいなんですけれども、また風使いの小屋で調べていただいたら、どちらもわかると思います。じゃあ、そんな感じで少し、時間オーバーになってますけれども、大田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お聞きになってくださった皆さんも、遅くまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。
はい、良い夢を見てください。
良い夢を見てください。それでは、おやすみなさい。